京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチことサガネサチコがお送りしております。さあ、ここからは毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をお届けしておりますビブレはんなりスタイル、月曜は住まいをテーマにお送りしております。さあ、そして今日も来ていただきました、今日のゲストは西脇畳敷物店5代目店主、日本畳楽器製造の西脇和弘さんです。西脇さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっとオープニングでもねお話ししたんですけど、今日は奄美のお話も
はいですね、
はい、はい、ぜひ伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、でもまずは畳のお話を。
畳の話を、
はいは
い、いやいや、このご時世本当にね、もう今ニュース見たらね、本当にあの新型のウイルスとか言ってですね、皆さん元気してはりますか、ね、
多分元気に聞いてもらってるのかなって、はい、思ってるんですけど ね
もういろんなねやっぱり問題もありますしですね、あのなかなかあの一筋縄ではいかないっていうことになってて、皆さんやっぱり一番大変な不安な日々を送っていらっしゃるんじゃないかなと思っております。
そうですよね、はい、もう何かしら、まああのね、学校もお休みだったりするので、お家にたくさんご家族がこう集まっていると、はい、やっぱり家の中でどうしたらちゃんと過ごせるかなとか ね、はい、
こんなこと本当にね、あの多分皆さん初めてやと思いますんで、あのちょうどまたあのこういう時ですんで、皆さんの、不安を軽減するっていうところまではいかないかもしれませんけど、畳にもですね、あの抗菌効果とか、はい、有害物質を吸着する効果とか、うん、空気をきれいにする効果、いろんな効果があると言われています。いろんな先生が研究しています。
へー、はい、
まずはですね、はい、例えばあの空気をきれいにしようということでですね、うん、例えば畳の表面はいぐさっていうものでくるまれているあのござの部分ですけれども、はい、あれはあのよく見たら、よく見たらってものすごく細かいんですけど、はい、一本一本が、はい、あのスポンジ状になってます。あの一本一本、あの細い一本ね、
はい、
あの、
は
い、ヘチマ的な、あのちょっとあのスポンジ的な、
そうなんですか、はい、なんか空洞とかじゃなくて、はい、こうスポンジみたいにこういろいろ目があるわけですね。
そうですそうです、
はいはいはい、
あのでそれでね、水分を吸ったり吐いたりあのする効果がありまして、
はい、
だいたいあの一つの畳、その表面だけじゃなくて畳、自体ですね、
はい、
500cc の水を1錠で、水というか湿気を吸ったり吐いたりできると言われております。
かなりの量ですね。
そうですね、だから和室はあまり結露しないとか。
あ、確かに、
はい、あのそういうふうにあの言っていただけることもありますので、そういう効果がまずあります、うんうん、
はい、
あとですね、例えば空気中の、空気中というかこの大気中の成分ですね、はい、その中であの有害物質の例えば二酸化窒素とかですね、
はい、
そういうもの、あと、ホルムアルデヒドとか、アセトアルデヒドとか、
はいはい、
シックハウスの原因になりそうなやつですね。
話題になりましたもんね、
はい、そういうの、例えば二酸化窒素を例えば60分間で10分の1にするとか、これは東京大学の西村先生があの研究されたことですけれども、うん、はい、あと、畳といえば、北九州大学の森田先生、この方はもう畳業界ではこの方に研究していただくことでどれだけ恩恵を受けてるかという、畳研究の第一人者で森田博士先生というのがいるんですけども、
はい、
森田先生は例えばですね、空気中にある、だから空気中にある菌ですね、
はい、
例えば大腸菌とかありますよね、はい、O157 とかありましたよね、
はい、ありますね、はい、
あとサルモネラ菌とかですね、
はい、
あと水虫 の白癬菌とか、ね、
いやー、
はい、そういう菌いろいろありますよね、はい、そういう菌に対してですね、抗菌効果が期待できるということをですね、日々あの今も研究されていてですね、ある程度の効果があることはもう判明しているそうです。
そうなんですね、
はい、やっぱりあのなんていうか、まあ、天然素材であって、うんうん、だから、まあ、先生曰くですね、天然の防腐剤と、
はい、はい、
おっしゃるぐらいですね、はい、あの効果が期待できるということですね、はい、 ですんで、まあ、あの今のこ の, あの新型のウイルスにはもうあのこれは効きますよとかいうことはもちろんあの今あの、ま、全く、ね、すごい研究されてて判明してないんで、
まだね、分からないですもんね。
畳がそれに結びついてくれるとすごく嬉しいんですけれども、はい、今のところはもうあの確定的なことはもちろん言えませんけれども、はい、あの畳はやっぱそれなりにいい効果があります、うんうん、それで畳を実際こう引いていただいてですね、あのそこで暮らしていただいて、今までね日本人あの、まあ、科学的な根拠があるかどうかわからないですけども、まあ、例えば長寿であったりとかですね、はい、日本人は割とあのそういうあの抵抗力があったりとかですね、するらしいというようなところはやっぱり、まあ、食べ物もねすごい自然食をたとったりとか、やっぱりいい食住がすごくやっぱり、自然に優しい感じで、
うんうん、
あとまだ自然と共存する形で、うん、過ごしてきたというのが日本のこの住文化じゃないかなと、うん、畳含めねいろんな土壁であったりとか、うん、瓦であったりとかです ね,
そうですね、自然素材ですよね、
はい、あとまた、うん、逆のことを言うようなんですけれども、はい、東京医科歯科大学の藤田先生っていう方がおっしゃってるのはまた違う角度で、
はい、
日本人は割と抗菌化されすぎている、その人によると、
あ、
殺菌滅菌しすぎやと、
ちょっと清潔しすぎる感じですかね。そうそ
う、だから、はい、ほどほど菌がいるのも必要やと、
はあはあはあ、
いうので畳はちょうどええ具合に家族間、例えば抵抗力とか、
はいはい、
免疫力とかあるじゃないですか、
はい、
ある程度病気にかからんことにやっぱり人間自体抵抗力も免疫力もできないので、
うんうん、
そういうのも大事やと、
うん、
それをうまいこと媒介できてるのが畳であったりとか、日本の家の中にあるもんで家族が集まっても、
うんうん、
そういう効果があるんではないかという違う見方で、そういう十分化というか畳を捉えていらっしゃる先生もいらっしゃいます。
なるほど。で、まあ、抗菌作用があったりとか、はい、まあ、そういう清潔なっていうのもあるけど、行き過ぎないところでちょうどいい具合に清浄してくれてるってい
う、いい具合菌とか、ね、
はい、
そういう悪いのとも共存で できる環境、
はい
はい、っていうのが確かにそうですよね。もうものすごく強い菌でよくやっつけたりとか、強い薬で治したら、はい、それをまた超えてくる菌が出てくるとかよく言うじゃないですか。
そうですね、
だからやっぱりなんか共存するっていうのはすごくなんか理にかなってる生き方じゃないかなって。だから、ね、今、ね、皆さん不安に思っていらっしゃるでしょうけども、
はい、
やっぱり人類はそうやってなんていうかな、人間のこの生活を、
はい、
面々と今までにね連なってきてるんじゃないかなと、そのように思って、もいろんなこと考えるんですよね、やっぱりね。皆さんも考えていらっしゃるでしょうけども、あと畳は適切に使うと、
はい、
まだ前々回喋ったお手入れの話になるかもしれませんけど、適切に使っていただかないとやっぱり、うん、虫も出ますしカビも生えます、
うん、
はい、畳自体やっぱり今言ったように作用がある分、
はい、
例えば畳のグリーンの部分は栄養部分があったりとかするんで、
あ、そっかそっか、
はい、でメンテナンスは意外とすごく簡単なので、
はい、
適切に長く使っていただいたら、今言ったようにちょうどいいぐらい の,、
うん、
健やかな暮らしができ
る,、はい、
できるんじゃないかなと思います。
うん、そうですよね。ちょっと畳の なんて言っても畳のお部屋にいると気持ちがいいっていうのもあるので、
はい、
そういう作用がこうあるからかもしれないですね。
そうですね、もう今からもう喋り出したらもう時間内に喋れないですけども、例えば五感に優しいってよく言われます、
はい、
目に優しいちょうどいい色やったりとかですね、
はい、
肌触りがちょうどいい感じやったらとか、強さとかですね。ほんで今言うために五感って言ったら食感もありますよね。食べる、
はい
はい、イグサってもともとですね、
はい、
薬草やったらしくて抗菌作用がすごく多くて、
はい、食べてたこともある。
食べてたことがある。割と古い歴史でですね、江戸時代とかその辺の書物でですね、イグサは薬草だって書いてあるんですよね。それで言うたらお腹、一番効果的なのは繊維質がすごく、まあ、見るからに繊維質多いですよね、まあ、
それは多そう、はい、
なんとかファイバーとか薬ありますよね、はい、だから繊維質はね例えば、ケール青汁の、
はいはい、
7倍とかですね、そらそんなぐらいあるやろと見るからに思うんですけども、
まあ、うん、はい、納得はできますね。
そうそう、成長作用とかが期待できるんじゃないかで、実際九州の、熊本にもイグサを 食品にして粉にしてですね、飴にしたりとかお蕎麦にしたりとか、なんかスイーツに練り込んだりとか、いろんなことをしてる食品、会社もあります。
そうなんですね、はい、もういろんな面があるんですね、は
い、だから人間の体に優しい、部分で付き合っていっていただいたらなと思っております。
本当ですね、はい、ちょっともう一度畳の良さをね、ちょっと見直していただいてもいいかなと思います、はい、もうお話は畳のことはね、まだまだいっぱいあるのでまた次回にいろいろお話を伺うとして、はい、先日行っていらした奄美のお話がちょっと面白かったということなので、はい、ぜひ教えていただいていいですか。
は
い、
奄美は2月の22から24まで行ったんですけれども、はい、やっぱり僕はやっぱり京都で生まれ育ってますんでですね、奄美大島っていうところのやっぱ文化の違い、
はい、
それにやっぱり触れてですね、うん、やっぱりこういう生き方もいいなって、こういう島での暮らしってすごくいいなって、やっぱり京都 の この辺に、住んでる僕たちにはやっぱり海がね遠いので、
京都市内はね海がないので、はい、そうですよね。
舞鶴でね聞いていらっしゃる人はいや海あるよって言ってくれる、はい、舞鶴もすごくいいんで、舞鶴よく釣りに行くんですけどね。奄美もまたちょっと違った感じの、やっぱり南国っていうところでですね、まあ、海が綺麗ですね。干潮の時だけ現れる、はい、ハート型 の水だまりができるんですよね、ハートロックといって彼女と行って写真撮ったりとかですね、
なんかロマンチック、
いいですよ。またサンライズもサンセット もたまらなくいい。奄美は結構ね雨とか曇った日が多いらしくて、
はい、
僕らもね着いた日で、空港着いた時は雨が降ってたんですが、はい、その後夜には雨が止んでですね、うん、その後帰るまでずっと晴天でした。
あ、晴れ男ですか、
はい、これは大概晴れます、はい、でこれは珍しいと、奄美住んでる人もこんな綺麗な写真はめったに撮れないと、
はい、
うちの両親は奄美出身でこっちにいるそこの大谷大学の後輩が、
はい、
両親奄美なんですが、こんな綺麗な写真撮れることは見たことないですっていうぐらい美しい写真が撮れてですね、これはラッキーやなと思いましてですね、
それはいいですね、はい、
もうなんせ自然が良かったですね。ほんで1日目現地のですね、
はい、
現地のこう山小屋風のカフェでライブをさせていただいてですね、
はい、
そのできた途端完成記念ライブ、まあ、完成してから、まあ、2、3ヶ月かな、はい、経つんですけども、はい、僕たちが行くから作ってねって作っといてねって言うたら、はい、間に合わせますとか言って、まあ、僕たちのために間に合わせたんじゃないと思うけども嬉しいですよね、そういう気持ちが。
はい、
でいつものように畳バンドで、
はい、
17人で参加しました、
はい、
行ってですね、その後ライブして、その後現地でですね天然記念物で奄美の黒ウサギというのがいるんですよね、稲葉の白ウサギというのもいますが、奄美、はいはい、の黒ウサギっていうウサギがいましてですね、山の中に天然記念物とか動物園とかいないので、はい、山の中に行ってですね、みんなで夜中の2時ぐらい、ライブするなら普通打ち上げ、はい、飲み会みたいになるじゃないですか、もう機材片付けたらすぐ車に乗ってですね、はい、深い山の中に入ってウサギを見に行って、
でも黒いウサギなんです
か。黒いウサギです、はい、尻尾が小さくて耳が小さくて、はい、すごく可愛いんですよね、本当にちょっと大きめの猫ぐらいの大きさでですね、はい、実際それを見つけることができまして、はい、ね、ほんで朝6時に起きて次の日は朝日を見ましてですね、はいはい、これは見なきゃって
充実、
はい、ほんで次の日はですね、はい、お昼過ぎから奄美パークっていうドームがあるんです、
はい、
だから初ドームコンサートをしてきたんですけれども、
素敵、
はい、ドームコンサート、
ドームコンサート、
はい、すごいですよね、本当にね、マドンナみたいですよね、奄美パークっていうドームでやる、その、はい、リハーサルの前に、はい、ハブのショーを見に行きましたですね、みんなで
南国
ハブとマングースのショーってよくあるじゃないですか、はいはいはい、沖縄とかで、
ちょ
っとハブとおじさんが戦うショーがある
、怖い怖い
このハブと面白いおじさんが戦うショーをみんなで見てですね、
はい、
ドームでコンサートやって
されて、はい、
でまあ、それもすごい広いところで撮っていただいてやらせて、その2回ライブをやりました。その後ですね、機材片付けて、普通先も言ったように打ち上げですよね、
はい、
どか違う、ラジオに現地の奄美、はい、FM さんに、
あ ちらの奄美 FM さんで出演された、は
い、FM 奄美さんかな、 FM 奄美さんかな、
はい、はい、
寄せていただいてですね、そこでですね、今日みたいにですねお話をさせていただきました奄美 FM さんですね、
はい
はい、お話させていただいてですね、
あら素敵、
はい、メンバーみんなギュッギュッと入ってですね、
はい、
商店街の中にあるんですが、
はい、
FM のしゃべる今僕こうやってね佐賀根さんと喋ってますよね、
はい、今スタジオの中で、
はい、こういうブースのですね、
はい、
すぐもう 2,3 メートル先がですね駄菓子屋さんになってます、
ほう、
駄菓子屋常設 FM 局なのか、
はい、
FM 局増設駄菓子屋さんなのかというようなですね、
へえ、
とこにありましてですね、
そう、あのね、ちょっとね写真をね見せていただいたんですけど、はい、本当に一つのお部屋の中に駄菓子を売っているところと、はい、そのマイクの距離が本当近いですよね、
本当に近いです、おーいって言ったら聞こえるぐらいの距離、
そうですよね、はい、あれ放送中に駄菓子ちょうだい言うてキャハったら聞こえますよね、
はい、聞こえます聞こえます、
マイク入りますよね、
入ります、絶対入ります、なんぼ単一指向型でも入ります、はい、もうだからね子供たちに、駄菓子を売りながら、
はい、
FM でお話もできるし、場合によったら子供たちが喋りたかったら、
はい、
お菓子を買いに来た子供が急に出演することもあるらしい、
自由
すごい自由ですよね、
はい、はい、
だから僕たちのバンドがすごいしっくりきてるみたいで、
は
い、あなたたちみたいな人にはぴったりですって言われます
なんかこう自由な、ね、感じで、
はい、そうですね、でその日はその近くで郷土料理を食べさせていただいてですね、
はい、
ケイハンとかですね、
はい、はい、
現地のですね、この、なんだっけ、トビンニャーという貝殻、貝
の名前がトビンニャーですか、
確かそうだったと思います、はい、もう まだ僕この情報がいい加減で申し訳ない、まあ、そういう不思議な貝と現地にしかないようなね、
土地のね、
はい、食べさせていただいて、はい、で翌日はさっき言ったようにハート型の岩を見に行ったりとかですね、海でいろんな体験をしたりとかしてですね、はい、帰ってきてですね、また行きたいなと思います、
いやー、はい、いいですね、なんかもう本当にこう南国っていうのがすごく今伝わってきました、はい、西脇さんのお話を伺って、ね、
ほんで、それで忘れちゃいけないのが、
はい、
去年実は下見がてらにメンバーの中で 3人で行ったんですが、
はい、
その時はですね、ハーモニカを、
うん、
向こうに剣文っていう、動物妖怪
剣文
って、はい、いろんな地方になんかそういうのいるじゃないですか、
はいはい、
なんとか伝説みたいな、はい、カッパ伝説みたいな
やつ、
はい、そうそう、はい、剣文っていうのがいてね、去年は剣文のハーモニカを畳で作って、はい、今年は剣文の形のエレキギターを作って、
はい、
向こうに寄贈してきたので、
そうなんですか、
もしよかったもし奄美に行かはる人がいたら、はい、すいませんラジオで聞きましたと、畳の剣文いるらしいですね、そう言ってもらったら心よく見せていただけると思う、
そうなんですね、
向こうのですね、
はい、
馬車山村っていうホテル、僕らが泊めさせてもらったところなんですが、
はい、
僕 のお知り合いがやってるホテル兼リゾート施設があって、いろんな島唄の体験とかいろんなこう、島に伝わる、大島紬の体験とかいろんなことができるらしくて、
はい、
また奄美行ったらまだまだ楽しめるとこたくさんあるなと思って帰ってきました、
わ素敵、はい、いやもしねこれからね、うん、またこのもうちょっと先になったらきっとみんなお出かけになるかなと思うので、うんうん、まあ、奄美までお出かけになる方は、はい、ぜひ見てきてほしいですね、
そうなん
です
、うん、調べたら普通の土日やったら、
はい、
安かったらね往復で1万2000円ぐらいできるんですよね、はい、
そうなんです ねそれはお手頃、
飛行機でお手頃、
はい、
だからもうちょっと皆さんね、うん、もう大丈夫安心やわって思ったらまた一遍出かけてみたと、うん、また坂根さんは一緒に向こうで喋りに行きます、
いいですね、ちょっとお邪魔して
ジャックしに行きます駄菓子買いに行くふりしてジャック
しましたみたいな感じでね、そうそうそう、はい、ぜひご一緒したいと思います、ね、うわそうか、はい、いや楽しそう、今日も本当に楽しいお話ありがとうございました、
こちらこそありがとうございます、はい、
また来月もよろしくお願いいたします、
はい、
今日ゲストにお越しいただきましたのは西脇畳敷物店5代目店主日本畳楽器製造の西脇和弘さんでした、ありがとうございました。